おはようございます。で、今年は1999年ということで、ノストラダムスの大予言というのがありまして、ご存知と思いますけれども、この99年の7の月というのが、何か起こるという予言がですね、あるそうです。で、僕もちょっと調べてみたら、ノストラダムスの予言というのは全部なんか詩の形式だそうですね。詩文の形態で、フランス語の詩文で、ちょっと言葉を理解するのは難しいそうです。逆に言えば、どういうふうにでも理解できる、解釈できるということで、これまでもいろんなやつが当たってきたというふうに言われておりますが、この99年の7の月のところはこういうことになっております。1999年7の月、恐怖の大王が空から降ってくるだろう。アングルモアの大王をよみがえらせるために、その前後の期間、火星は幸福の名のもとに支配するだろう。これどう考えてもちょっと頭の変な人のなんか、夢の話のようなことなんですけど、なんかこれがえらい脚光を浴びておりましてですね。で、今6月なんですけども、来月が7の月で、7月ですから、恐怖の大王が空から降ってくるという、先週でしたかね、東京で電車の中吊りの広告を見てましたら、なんかどっかの新興宗教の人がこの意味を理解したとかなんとかっていう本を出したとか言って出てましたけども、どういうこれ意味に理解するのか。アングルモアの大王とかですね、火星は幸福の名のもとに支配するとかっていうのは一体どういうことなのか。で、ただこのなんかわけのわからない予言が非常にブームであるということは事実なんですね。で、ご存じない方はおそらくいらっしゃらないと思います。で、テレビなんかでも、今よく出てまいりますし、おそらくこの来月7の月はですね、7の月っていうのは必ずしも7月のことではないということを言ってるそうですけどね。だから5と2だとか、12のことだとかなんかいろいろ言うそうですけれども、正確なことはよく分かりませんが、もともとこういう正確なことの書いてないものですから、どうもこの予言のせいでですね、この99年というのは、別にノストラダムスの予言じゃなくても1999と1000年の最後ですからね、なんかやっぱりちょっと、変なことが起こるんじゃないかなということはみんな思ってるわけですけれども、そういうこともありまして、予言ブームというんでしょうか、この世の終わりについてのそういうなんか、ブーム、予言ブームみたいなのが起こっております。で、今日はですね、聖書の中にじゃあその終末というかこの世の終わりはについてどういうふうに書かれているのかということを見てみたいと思います。マルコによる福音書の13章、少し長いですけれども1節から37節までを読ませていただきます。マルコによる福音書13章、新改訳聖書ですと86ページの上の段になります。13章の1節から最後の37節までをお読みいたします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。 石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、そらキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとし、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。だがその日にはその苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出がけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。先ほどのノストラダムスの恐怖の大王が空から降ってくるだろう、アングルモアの大王をよみがえらせるために、その前後の期間火星は幸福の名のもとに支配するだろうというよりもはるかに分かりやすいということは 今読んでお分かりいただけると思うんですけども、聖書の言う終末というのは今読みました26節に書いてあります。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを見るのですという、この一言に集約されております。人の子というのはこれはイエス様が自分のことを呼ぶ時に使われる呼び方の一つですけれども、その時人の子は偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来ると、イエス・キリストがもう一度この地上に来るということがこの世界の終わりの出来事であるということを聖書は言っているわけなんです。恐怖の大王ではありません。アングルモアの大王でもありませんで、イエス・キリストが再臨する、もう一度この地上に来る。しかしその時には偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくると。雲に乗ってくるというあたりは何か空想的だと思われるかもしれませんけれども、そういうように私たちに見えるのかもしれません。本当に雲に乗ってくる必要は、雲には乗れないわけだから、科学的じゃないという人もいるんですけれども、おそらくその天から来られる、帰ってこられる、ということですね。でその目的は何かというと、その次の説にあるように、人々はその時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。この選びの民というのはイスラエル人のことであるのか、あるいはイエス・キリストを信じる、クリスチャンのことであるのか、そのどちらとも取れますが、やはりこの文脈からいくとクリスチャンのことであろうと思われます。でそのイエス・キリストが来る前に大きな迫害の時代が訪れて、そしてイエス・キリストを信じる者が苦難の中に入れられてしまうわけですが、そこから救うというようなこのニュアンスが強くここでは見られます。いずれにいたしましても、イエス・キリストがもう一度この地上に来て、そして彼を信じる選びの民を集めるというのが聖書の言う終末であります。ただしそのことが起こる前に前兆がある、予兆があるということをキリストはおっしゃいました。その第一番目は6節にあるように、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わす。これは22節にも21、22もあるわけですが、私こそその再臨のイエス・キリストだとこういう人が大勢現れてくるというのがまず予兆の第一番目なわけですね。でこれはもうすでに起こっております。私こそ再臨のキリストだ、一番その私が再臨のキリストだと一生懸命言ってるのは統一教会の文鮮明さんですけれども、あれだけじゃなくて、そのいわゆるキリスト教の異端といわれるですね、グループの指導者をそのほとんどは私は再臨のキリストだと言うんですね。でそればかりではなくて、変な宗教の指導者たちは私は再臨キリストだと、釈迦の生まれ変わりでもあるし再臨のキリストだとか、なんかいろんなことを言いましてですね、私はキリストのメシアだ、メシアの生まれ変わりだというようなことを言います。で不思議なぐらいそう言うんですね。私は再臨のキリストではなくて、ただの人間だという人はいないわけです。必ずと言っていいほどそう言って言うんですね。そう言うと箔がつくと思ってるんでしょうかね。ただそれは実はこのキリストが言われたこの終末の予言のその中にちゃんと記されていると。ですから私がキリストだ、いやあそこにキリストがいる、あそこにメシアがいるというようなことがこのまず噂されるといいますか、そういう人が大勢現れるというのが終末の予兆の一つである。 そして次に7節に戦争のことや戦争の噂を聞くと。で8節に民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるというふうに書いてあります。で戦争というのはもちろん人類の歴史の間絶えたことはありません。人類の歴史はまさに戦争の歴史でもあったわけです。しかし今世紀のにはですね、大きな戦争を、世界大戦を2回人類が体験いたしまして、多くの方がその戦争でこの命を失った。原爆も投下されて、この広島はその悲惨なその戦争の犠牲者になった。にもかかわらず、この世界の戦争は終わらないんですね。戦争というものがいかに愚かなことであり、いかに悲しいことかということを世界レベルで経験したにもかかわらず、相変わらず今世界で何箇所、僕この間永井さんに雑誌を見せてもらって、そこに書いてあったんでちょっと覚えてないんですけれども、30何箇所ですか、50箇所ぐらいこの紛争が起こっている。まあついこの間も、この間までって言いますか、まだやってる最中ですけれども、ユーゴスラビアですね、コソボというところで、まあ、あれは内戦と言ったらいいのか、殺戮と言っていいのか分かりませんけれども、まあ、それにこのアメリカが、国連が介入をして、ミサイル飛ばしたりなんかしていると。でただこの今世紀末起こっている戦争の多くはですね、これ聖書に書いてある通りなんです。実は民族の戦いなんですね、民族紛争で、国ですから、ユーゴスラビアでもその一つの国の中で民族同士が対立してる。で少し前はロシアのソ連がですね、崩壊した時に中で結局ソ連はどういうふうに分かれていったかというと、民族に分かれたんですね。で民族同士が、ですから民族は民族でその決起するというんですか、この一つにまとまると。で国というこの領域よりも血のつながりというんでしょうかね、民族のつながりというものがもうこの、科学万能の時代にあって、やっぱりこれが人間のつながりだなというようなことなんでしょうか。この民族で、民族が結集すると何が起こるかというと、戦いが起こるんですよね。であなたはあなた、私は私って言って平和に民族同士で暮らせばいいんですけども、まあ、今回のこのユーゴのことでも分かるように、その前にもあそこでユーゴスラビアでやってましたけども、こう民族が結集すると必ずその気に入らない民族をやっつけようとしたりするんですね。でこの民族紛争というものはあそこのヨーロッパの南側だけで起こっていることではありませんで、アフリカでも起こっておりますし、またもちろんアジアでも起こっている民族紛争ですね。でこれは世界の歴史の中でも実は、今までになかった、民族紛争という意味では全くなかったというわけではもちろんありませんけれども、今はですね、その民族は民族に、そして国は国に敵対して、民族とさらにまた国と、そういうものがこう絡み合ってですね、複雑な、憎悪の、憎しみの図を展開し殺し合っている。もう戦争というものが、あるいは人を殺し合うということが何の意味もないということが分かっているにもかかわらずですね、相変わらずやり続けている。愚かですよね、本当に愚かです。だけどもそれはこのキリストの言葉によると、まさに終末の予兆である、この世の終わりが近いということを神様が人類に教えてくださっている。アフリカでも民族紛争は今も絶えません。でその犠牲になって多くの人が苦しんでいる、そしてそのために飢饉が起こっている。この次に出てくる予兆はですね、この地震や飢饉ということなんですね。で飢饉というのは実は昔からあります。で、日本でも、日本の歴史の中でも飢饉のことが 例えば江戸時代にあったとか鎌倉時代に飢饉があったとかっていうことが記されているんですね。で、日本の国としては明治以降飢饉らしい飢饉というのはないです。で、実は先進国はもはや飢饉を体験しなくなってるんです。なぜだと思います？それは貧しい国の作物を搾取する術を覚えてしまったんですね、先進国は。ですからヨーロッパでもアメリカでも日本でも飢饉は起こらないんです。起こってないんです。事実20世紀になってから起こってないんです。それより前は起こってたんです。じゃあ今どこに飢饉があるかというと、今後進国と言いますが発展途上国ですね。で、実はこの発展途上国っていうのはこの世紀になるまでは飢饉をあまり体験しなかった地域だったんです。例えばアフリカに飢饉なんていうのは昔、正確に僕も歴史を調べたわけではありません、これは人が書いたものを僕も受け売りしているわけですけども、その人間は少なくて土地が広かったし暖かかったから植物はいつも豊かにあった、ね、ところがその今はあそこで戦争が起こったり、また作物やらなんかを全部ですね、この先進国が取ってしまった、経済から何から全部奪ってしまった、コントロールしてしまうような、その結果今飢饉で喘いでいるのはみんな発展途上国。僕らは貧しい国って言ってますけどそうじゃないんですね。貧しくしてしまった国なんです。先進国が貧しくし貶めてしまったんです。彼らが発達するのを、例えばアフリカなんかはヨーロッパやアメリカがその奴隷制度なんかをやってですね、その労働力をみんな奪ってしまった。秩序を完全に崩壊させて、そしてヨーロッパが長い間支配してですね、発展することを抑えてしまった。そしてしまいには彼らの経済から何から全部奪ってしまって、貧しくして飢饉で苦しめてるんです。構造的なんですよね、そういう意味からすると。だから貧しい国であるとか発展途上であるっていうんじゃないんです。貧しくし発展途上にしてしまって飢饉で苦しめてるんです。今その先進国である我々がそんなこと言っても実は全然意味がないわけでありまして、反省したからといって何も治らないわけですけれども、しかしこの飢饉というものもイエス・キリストは終末の予兆としておっしゃってるんですね。そしてこの前もどっかで大きな地震がありましたね。テレビ見てると最近なんかそのニュース速報みたいなのでどっかで地震があったとかってね、ありますね。しかも最近の地震は犠牲者が非常に多いですね。何百人何千人規模で地震が起こっています。これらのことは生みの苦しみの始めですと書いてあります。生みの苦しみの始めです。もっと苦しいことが起こる、もっと人類は苦しまなければならない、もっと大変なことが起こります。そして9節以降でこういうことが書かれています。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに監督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。で、これは実はこの初代1世紀2世紀の教会が体験したことでした。ご存知のようにローマ帝国はキリスト教を迫害いたしましたので、ネロ皇帝とかですね、彼らの迫害有名ですけれども、この初代の教会の人たちはここに書いてある通りのことを体験して、いたしました。で、特にこの街道で、あなた方は街道で鞭打たれと、この街道というのはユダヤ人の街道のことです。シナゴグのことなんです。で、ユダヤ人でクリスチャンになった人はユダヤ人の街道を追放されて鞭打たれて、ある者は石打ちにされて殺されました。しかしそういうことを通して、まさにこの屍を踏み越えてですね、教会は1世紀2世紀3世紀の間に福音をこの地中海世界に広げていったんです。で、多くのものは捕らえられて、パウロがそうでありましたように街道や最後は王たちの前に立たされて、最後はそのライオンに食われたりなんかして死ぬんですけれども、その前に証しをするチャンスが与えられた。その結果確かにこの福音が伝えられていくんですね。で、イエス様はそのことを予言していらっしゃるんだと思いますけれども、しかしまた同時にですね、それ以外のことから考えますと、こういうことがまた、世の終わりに起こるなんとも限らない、いや起こるというふうにイエス様はおっしゃっているんだと思います。 だキリストを信じることによる迫害が起こる。今私たちはそういうことは全然ない。日本でクリスチャンでもですね、そのことで不利益を被るというのことはまあほとんどないでしょうね。全くないとは言いませんけど、でもそのことで鞭打たれたり、捕まえられたりということはないわけですね。だけども世界に目を向けますと、キリスト教であるということで投獄されたり鞭打たれたりということはたくさんあります。今一番この過激なのはですね、インドネシアですね。でそういうニュースは私のところもよく飛び込んできます。教会が焼き討ちにあったり、牧師が捕まえられて殺されたりということがよくしょっちゅう今起こってます。もちろんインドネシアってのはイスラム圏ですからね、イスラム圏でよく起こってるんですけれども、あるいはそれが週末の時にはイスラム圏だけではない、世界的にクリスチャンを迫害するということが起こるということではないかと思います。で、あなたが13節に、私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。そういうことが起こるんだったらクリスチャンになるのはやめようかな、クリスチャンであ あることもやめといた方がいいんじゃないかな、迫害されるならですね、すぐに逃げれるようにしといた方がいいんじゃないかななんて、ちらっと思ったりしますけれども、しかしこういうことを通して最後に私たちはイエス・キリストによって救われるわけですから。ですから、あるいは迫害される、あるいはまあここに文字通りこう書いてある通りでなくても、私たちがクリスチャンであるということで迫害を受けるとか苦しみを受けるということがあるとするならば、それはイエス様が迎えに来てくださることのまた印であるというふうに理解してもいいんではないかと思います。でさらに14節にちょっと変な人のことが出てきます。荒らす憎むべきものという、これはまあ固有名詞なんですね。で固有名詞を無理やり日本語に訳してありますので、こういうような変な翻訳になっているんですけれども、でこの荒らす憎むべきものさんのことは聖書の他のところにも出てまいります。でこれは別のところでは反キリストと呼ばれているんですね。ですから週末に最後はイエス・キリストが、本当のキリストが来られるわけですけれども、その前にですね、そのキリストに敵対して立ち上がる特別に力を持った人が怒って、でこの人が自分の立ってはならないところに立っている。自分の立ってはならないところっていうのはエルサレムの神殿のことなんです。ですから反キリストがエルサレムの神殿のところに立ったら、いよいよこれはこの終末が近い。で今は前にもお話しましたけれども、このエルサレムの神殿の立つべきところには神殿は立っておりませんで、イスラムのモスクが立っているんですね。だから立ってはならないところにこの荒らすに憎むべき者さんが3を一時つけるのも変な話ですけれども、立つことはできないわけなんです。逆に言えば、あそこにイスラエル人がエルサレム のモレア村を奪回して神殿を建てたら、それはまたこの荒らすに憎むべき者さんが立つことのできる場所を提供しているということにもなって、さらにキリストの終末が近いということでもあるわけなんです。だから今度変わりましたよね、首相がね。でこの間の首相は、タカ派で PLO と対決をしてという姿勢だったんですけど、今度の人はまた柔らかい人になりまして、交渉で あそこのエルサレムの場所を奪還しようとしているんですね。どういう方法にしてもとにかくイスラエル人はエルサレムのあの場所に神殿を建てて神殿礼拝を始めたいと思っている。でももしそれがスタートしたら、その時は私たちはですね、ああこれはいよいよキリストが来られる日が近いということなんだ。イエス様はここでおっしゃっているように、イチジクの木から例えをもらいなさい、枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことが分かります。まあ、これは僕はイチジクのこと知りませんので、これイチジクの木なんか、これはイスラエルの話ですからね。イチジクはどこにもありますから、そういうことになってるわけですけども、まあ、私たちで言えば 梅雨が訪れてじとじとと湿った毎日が続いたら、やがて夏が来るということが分かる。そういうことと同じように、だから神様は決して世の終わりをただ唐突に訪れさせない。必ずそれが来ることが分かるように前兆を与えられる。それが偽キリストであったり、あるいは飢饉や地震であったり、あるいは戦争であったり、民族紛争であったりする。そして最後には反キリストがエルサレムに立ち上がって、そして最終的に大々的な、この未だかつてなかったような苦難の日を、イエス・キリストを信じる者にの上にもたらす。まあ、これをまあ大患難時代とかこう呼んで、まあ聖書の他のところにも書いてありまして、その期間は日が来るということですね。終末というのはキリストが来られて、キリストを信じる人を集める時ですから、その前には当然ですね、このイエス・キリストに反対して、つまり神様に反対する力、サタンとか悪魔とか聖書が呼んでいる者たちは、何とかして一人でも救われないようにしようとするわけでしょ。だからいろんな方法でもって迫害を加えたりなんかして、キリストから離れさせようとするのは当然のことですね。今だって一生懸命やってるわけですから。なおのこともキリストが来るということが分かれば、その前にも必死でそれをやってくるわけですね。でもそういうことが起こるということは、もうキリストが必ず来られるということだから、そういうことがあってもそれに耐え忍びなさいとイエス様は言ってくださってるわけです。必ず来ると。そして大切なことは32節に、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りませんっていうところなんですね。ノストラダムスは1999年の7の月と言ってしまった。言ってしまったということはもうこれで、これが嘘だということが、まあ、聖書の基準からするとこう分かるわけですね。で、不思議なことに、キリスト教の異端と言われる連中は必ずと言っているほど週末はいつだということを言うんです。エホバの証人も何回かこう言いましたね。75年だというとか言ったのかな、その前は60何年とか。で、必ず言ってその通りにならないんですね。で、統一教会なんか何回言ったかわからないくらい、今年で来年になって毎年言って全然来ないんですね。でもその時はわからない、誰も知らないとイエス様はここで明言していらっしゃいます。天の御使いたちも子も知りません。子というのはイエス様自身のことを言っておられて、自分さえも知らないんだと。いや、イエス様これだけ終末のことを知っておられて、いつか知らないんですかっていう聞きたくなるようですけど、まあ、これはちょっと強調していらっしゃるんでしょうね。自分さえも知らないぐらい、これは本当にわからない、隠されている。だから逆に言えば、変な宗教とか変な人が現れて終末はいつ来るよって言ったらですね、その日にちを言って時期を言ったら、もうこの人は間違いだということがわかるわけですね。墓穴を掘るわけ、不思議なぐらい墓穴を掘ります。絶対言います、いつだって言います。聞いてみたら、週末はいつ来るんですかって、いつだって言ったら、もうそれはもう間違いというか嘘だということがわかるんですね。で、キリスト教会の中にもたまに変な人が出てきてですね、もともとちゃんと信仰を持ってた人であったにもかかわらず、なんかちょっと変な道に走ってしまってですね、いついつだなんていう人がこういるんですね。過去にもいました。でもことごとく外れております。でもそのことは分かる必要はないんですね。分からないんですか、最初は。だけれども必ず来る。31節に、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。で、聖書の中にイエス・キリストについての予言は旧約聖書に800箇所以上ある。そしてこのキリストの予言は全て成就しました。イエス・キリストに関する予言は全て成就しました。どれ一つとして外れたものはないんです。ノストラダムスの大予言なんて、あの変な四行詞で得体の知れないような言葉で、それで当たったというのがなんか 90% ぐらいらしいですけれども、外れたのもたくさんある。どう一生懸命解釈したって結びつかないのがあるそうですけれども、またこの99年が何もなく終わればですね、まあ、これが嘘だったということが分かるわけですけれども、聖書の言葉はどれ一つ、少なくとも予言に関して言うならば、これが外れたことはありません。 そして予言ばっかりじゃないですね、聖書に書いてある言葉は。さまざまな真理、人間の心の問題やいろんなことが聖書に書いてありますけれども、この聖書の言葉はどれ一つですね、とっても地に落ちたことはないんです。古い言葉で、古いところは紀元前の4000年ぐらい前から書かれてますけれども、その4000年ぐらいに書かれたことが、ああこんなことはもう嘘800でバカらしいことで、実際起こりえないことだというようなことでですね、聖書の言葉が消されたとかそういうことは一度もないんです。聖書の言葉は天地が滅びても滅びることがないとイエス・キリストが断言されている、この揺るぎない言葉なんです。そのことを最後に証明するのは終末なんです。少なくとも現在に至るまで聖書の言葉はどれ一つ誤りであったり外れたりしたことはない。そして何度も言うですが、ノストラダムスの大予言みたいな、なんか得体の知れないような表現はありません。今日読んだところを見ていただいてもですね、具体的なんです。かなり具体的ですよね。これだけ具体的な予言であって、今まで一度も外れなかった聖書の言葉が、じゃあなぜですね、人々はこの予言に耳を傾けようとしないのか、なぜだと思いますか。なぜノストラダムスの方がいいんでしょう。いくらでも都合がいいように解釈できるからですよ。聖書の予言に耳を傾けようとすると、最後は聖書の言葉と対決しなきゃいけないんです。聖書は何を言っているかと、あなたはイエス・キリストを信じるかということを問うわけですね。最後はあなたはイエス・キリストを神であると信じるかということを問うわけなんです。イエス・キリストはイエス・キリストを信じる者を集めるために週末に来ると言ってるわけですから。でもストラダムスだったらです、アングルモノの大王を蘇らせるっていう話ですからね。全然関係ないでしょ、自分に。対決する必要がないんです。だからこういう方がもてはやされる。聖書の言葉はそういうなんか得体の知れないことじゃないんです。最後は私たちが一人の人間として神を信じ、神の言葉によって立つかということを最後決断を迫る。だからみんな聖書の言葉がこれだけ権威があり、またこれだけ過ちのない、少なくとも今日に至るまで間違いなく成就してきた言葉でありながら耳を傾けないんですね。私たちはどうすべきでしょうか。33節以降に、気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなたは知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時に眠っているのを見られないようにしなさい。まあ、これはよくここだけではなくて、この聖書のあらゆる箇所に出てくる言葉なんですけれども、いつイエス様が帰ってこられてもいいように私たちは注意をしていなければならない。でどうやって注意するのかって言われてもですね、一日中起きているというわけにいきませんね。それはいつイエス様が来てもいいように信仰の備えをしておくということです。まず第一番ね。そして次に、それぞれ仕事を割り当てて責任を持たされていると書いてあるんです。私たちの責任というのは何でしょう。私たちに割り当てられている責任というのは、この予言の言葉、この聖書の言葉ですね。イエス様が与えてくださっているこの言葉を人々に伝えるというのが我々の責任なんです。週末になってもうイエス様が来たという時にですね、多くの人は、なんであのことを私に言ってくれなかったのかって言うでしょう。なんでこんなにきちっと終末のことが予言されているにもかかわらず、あなたは私に教えてくれなかったんですか。いや、そんなこと言われたって、ノストラダムスの大予言好きだったじゃない、うん、ノストラダムスの大予言ばっかり読んでたから聖書の言葉なんか言ってもしょうがないと思ったんですね。で、私たちの責任はこれを信じるか信じないかは別なんです。それはその人の決断なんです。どういうスタンスに立つかというのはその人の決断で、神とその人の問題なんです。押し売りする必要はないんです。だけど聖書にはこう書いてあるよ。聖書に書いてある終末というのはこういうことなんだよ。イエス・キリストは終末にこういうことが起こると予言してますよ。どっちが正しいと思いますか。それはあなたが決断してくださいということを伝えるのは、私たちに与えられている 割り当てられている仕事ですよ。イエス様はそのことを私たちに割り当てて旅に出かけられた。いつ帰ってきてもいいようにそれぞれがまず信仰の備えをしていくということとともにですね、この天地は滅びても決して滅びることのない聖書の言葉を私たちは伝えなければなりません。特にですね、このノストラダムスだとかなんとかって言ってこの週末のブームなんですから、できればテレビの番組かなんかでノストラダムスなんかやめて聖書の予言の特集をしてもらったらいいですね。聖書の予言の特集、どこもやらないでしょうね、多分やらないでしょう、多分。聖書の予言の言葉やったら大変ですから、その通りだから、みんな怖くなっちゃってですね、みんな一斉に教会にどっと訪れてし、ぜひ僕はそういう番組やってみたいなと思いますけども、多分やらないでしょうね。神様と体験するのは嫌ですからね。でももし私たちがそういうチャンスを与えられたら、ぜひこのことを伝えていきたいと思います。大切な仕事ですから、それが与えられた任務だから、それをきちっとさせていただきたいと思います。そしていつイエス様が帰ってきていただいてもいいように備えをしていきましょう。いつかは分かりませんが、少なくともあんまり遠くじゃないですね。あんまり遠くじゃないです。あと3万年後ということはどうもないような。だってもう地球の環境があるでしょ、ね、オゾン層が破壊されて温暖化してですね、でこの間も新聞出てましたけど、どっかヒマラヤかどっか この氷河ですか、もう半分ぐらいになっちゃってるんですね。そして氷も溶け始めてるし、だからもうあらゆる面でもうこの地球そのものがもう最後の悲鳴を上げてるわけでしょ。でもう手の施しようがない。お医者さんがもし地球のお医者さんが来て聴診器があったら、あもうこれダメですね、3ヶ月持ちませんねっていうぐらい本当に危機的な状況だっていうんですね。だけどよくそんな中でね、まあ大丈夫だよって言っていられるかな。そこが人間の、ね、浅はかなところですよ。そしてそういうところにこそ、そういう時にこそ私たちは本当の福音を知ってるわけですから、こうして本当の予言をノストラダムスなんかに比べてはるかに正確で、また厳密な予言というものを持ってるわけですから、こう伝えていかなきゃいけないなと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、与えられましたこの御言葉を感謝いたします。また厳密に厳格にこれを受け取りたいと願っております。聖書の言葉はこれまで一度も外れたことはありません。またこの週末の予言も同じように成就すると私たちは信じております。少なくとも週末の予兆に関することに予兆に関してはあなたが2000年前に言われた通りのことが今起こりつつあります。神様、どうぞこの時に私たちは何も起こらない、この世の終わりなんかない、そう言って浮かれているようなことがないように、本当にいつイエス様が来ても来ていただいてもいいように、まず自ら心備えをし、そしてまた与えられた任務を忠実に果たしていくことができますように、微力ではありますが私たちをお持ちくださって、あらゆる国の民族に福音がまず述べ伝えられなければならないとおっしゃいました。まだまだ多くの人々はこの聖書の福音を知らずにおります。どうぞそのお手伝いを私たちがすることができるように助け導いてください。またいろいろなことが今世界各地で起こっておりますけれども、その中から確かにイエス様がおっしゃった終末の予兆であるということを見て取ることができるように、そしてまた自らの信仰を備えとすることができるよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。 アメン。それではどうぞご起立ください。ご一緒に仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲が悪は、私たちの救い主である御子イエス・キリストの苦しき御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集う愛する方々と共に豊かにあらんことを。アメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝をということにいたします。どうぞ前の方とご挨拶してください。